春、新生活が始まるこの季節は、不動産会社も繁忙期を迎えていた。こちらがリビングです。南向きで日当たりも良く、明るいお部屋ですね。不動産会社に勤める女性、美穂は内見に訪れた家で案内をしていた。美穂は20代後半で、スラッとした長身に、黒髪のショートボブがよく似合う知的な美人だ。スーツ姿も凛としていて、そのクールな佇まいは、内見に訪れた男性の心を引きつける。リビングは広いですね。日当たりも良いし、この家、気に入りましたよ。内見に訪れた高志は、30代前半のサラリーマンで、転勤が決まり、新居を探していた。美穂の案内するこの一軒家が気に入り、内見の申し込みをしたのだ。高志は美穂の美貌に内心ドキドキしていたが、それを悟られないように、リビングのソファーに腰を下ろした。気に入っていただけて嬉しいです。では、次に寝室をご案内しますね。美穂は高志を寝室に案内した。寝室はリビング同様、日当たりが良く、爽やかな風が吹いていた。高志は寝室のベッドに腰掛け、美穂の説明に耳を傾けている。このベッド、ちょっと寝心地試してもいいですか？内見の参考にさせてもらえればと思って。高志は、内見という名目で、美穂を口説こうとしていた。美穂は内心、高志の態度にムッとしていたが、プロとして冷静に振る舞った。もちろんです。どうぞごゆっくりと。美穂はそう言うと、部屋の入り口付近に立ち、高志がベッドに横たわる様子を眺めていた。高志はベッドに横たわり、ふと美穂の方に視線を向けると、真面目な顔でベッドの感想を語り始めた。いや、このベッド、寝心地いいですね。ちょっと横になっただけで、この心地よさ、住んだら毎日、寝るのが楽しみになりそうです。高志はそう言うと、にやりと笑って美穂を見つめた。その瞳は、美穂の体をじっと見つめており、美穂は内心、不快感を覚えた。しかし、内見という仕事上、それを表に出すわけにはいかない。そう言っていただけると、オーナーさんも喜びます。美穂はそう言って、高志から視線を外し、部屋のインテリアに目を向けた。しかし、高志の視線は美穂の体から離れず、美穂の胸元や足を舐めるように見つめている。美穂さんって、いつもこんな感じで内見の案内してるんですか？なんか、ちょっと真面目すぎるというか、もっとリラックスしてもいいんじゃないですか？美穂の緊張をほぐすように、優しく声をかけた。そうですね。もっとリラックスした方が、お客様も部屋の良さを感じていただけるかもしれませんね。美穂はそう言うと、一度深呼吸をして、高志の方に向き直った。高志は、美穂のその仕草にドキッとし、思わず美穂の瞳を見つめた。美穂の瞳は、真剣そのもので、その視線に高志は胸の高鳴りを抑えられなかった。高志さんは、この部屋、気に入ってくださったみたいですね。美穂は、高志の瞳を見つめながら、優しく微笑んだ。その笑顔は、高志の心を射抜くような笑顔で、高志は思わず美穂の唇を見つめてしまった。ええ、とても気に入りました。この部屋で、美穂さんと、いや、失礼、つい取り乱してしまいました。高志は、思わず本音を漏らしてしまった。美穂は内心、高志の言葉に心を揺さぶられ、ドキドキしていた。私も、高志さんが気に入ってくださって、嬉しいです。自分の気持ちに正直になることにした。高志は、美穂のその言葉に驚きながらも、喜びを隠せなかった。美穂さん、そっと美穂の肩に手を置いた。美穂は、高志のその行動に戸惑いながらも、その手に身を委ねた。美穂さん、綺麗です。ずっと前から、美穂さんに惹かれていました。高志は、美穂の耳元で囁いた。美穂は、高志のその言葉に胸が高鳴り、体が熱くなっていくのを感じた。 私も、たかしさんに惹かれていました。たかしの腕の中にすっぽりと収まり、そっと唇に自分の唇を重ねた。その行動に驚きながらも、美穂の唇を受け入れた。二人は、熱いキスを交わし、お互いの体を求め合った。美穂さん、ここ、ベッド。たかしは、美穂をベッドに押し倒し、熱いキスをしながら、美穂のスーツのボタンを外し始めた。美穂は、たかしのその行動に身を任せ、自らもたかしのネクタイを緩め、シャツのボタンを外していった。二人は、お互いの衣服を脱がせ合い、肌を重ね合わせた。ああ、美穂さん、綺麗な体。たかしは、美穂の美しい裸身を眺めながら、その胸に顔をうずめた。美穂の胸は、たかしの顔を包み込むように柔らかく、たかしは思わず美穂の胸にキスをした。美穂は、たかしのその行動に甘い声を漏らし、たかしの頭を優しく撫でた。たかしさん、私も、体、触らせて。美穂は、シャツを脱がせ、その胸に手を伸ばした。たかしの胸は、美穂の手に触れ、美穂はそっとたかしの胸に唇を寄せた。たかしは、美穂のその仕草に甘い声を漏らし、美穂の頭を優しく抱きしめた。二人は、お互いの体を愛撫し合い、快感に身を委ねた。ああ、美穂さん、気持ちいい。たかしは、美穂の中に入り込み、ゆっくりと腰を動かし始めた。美穂は、たかしのその行動に甘い声を漏らし、たかしの腰に手を回した。二人は、お互いの体の熱を感じ合い、快感の渦に飲み込まれていった。ああ、美穂さん、僕、もう、美穂の中に出そうになっていた。美穂は、たかしのその様子に気づき、そっとたかしの耳元で囁いた。中に出して、そう囁くと、美穂の中に放出してしまった。美穂は、たかしのその行動に甘い声を漏らし、たかしを優しく抱きしめた。二人は、熱い抱擁を交わし、お互いの体の余韻に浸った。美穂さん、こんなことして、僕たち、会社にバレたらどうなるんでしょうね。たかしは、美穂の耳元でそう囁いた。美穂は、たかしのその言葉に、内見中にセックスをしたことが会社にバレてしまったらどうなるのかと、内心ドキドキしていた。クビになるかもしれませんね。言葉に戸惑いながらも、冷静にそう答えた。たかしは、美穂のその言葉に、内心興奮を覚えていた。そうですね。クビになるかもしれません。でも、後悔はしていません。美穂さんとこんな関係になれて、僕は幸せです。しかし、二人の甘い時間は長くは続かなかった。ただいま戻りました。突然、玄関のドアが開き、たかしの上司である浩二が、部屋の中に入ってきたのだ。浩二は、20代後半の若手で、たかしとは対照的に、明るく社交的な人物だった。あれ、たかしさん、内見ですか？誰かと思えば、美穂さんじゃないですか？お疲れ様です。浩二は、二人の関係を知らずに、明るく挨拶をした。美穂は、服を乱したままの姿で、浩二に挨拶を返した。ああ、浩二さん、内見中にちょっと休もうと思って、ベッドに横になってたんだ。美穂さんに案内してもらってね。たかしは、浩二にそう言いながらも、内心焦っていた。美穂も、服を整えながら、挨拶を返した。お疲れ様です。今日は、たかしさんの内見のご案内をさせていただいておりました。美穂は、そう言いながらも、内心、今日の出来事がバレてしまうのではないかと不安になっていた。そうだったんですね。この部屋、いいですよね。日当たりも良くて、住みやすそうです。浩二は、部屋の中を見回しながら、そう言った。たかしと美穂は、お互いの顔を見合わせ、内心ドキドキしていた。そうなんです。この部屋、 気に入ってまして、内見中にちょっとベッドの寝心地を試してみたくなって。いいですね、内見中にベッドの寝心地を試すなんて、なかなかできることじゃないですよ。オーナーさんもきっと喜んでますよ。浩二は高志と美穂の様子に全く気づいておらず、明るく笑っていた。高志と美穂は内心ほっとしながらも、不安な気持ちは拭えなかった。その翌日、美穂さん、ちょっといいですか。浩二は美穂を会社の一室に呼び出した。美穂は昨日の出来事がバレてしまったのかと、内心ドキドキしながら浩二の前に立った。はい、何かお話でも。美穂は冷静を装いながらも、内心不安でいっぱいだった。昨日の内見の件なんですが、オーナーからちょっと問題があったと連絡がありまして。浩二は美穂にそう告げた。美穂は内心覚悟を決めながらも、冷静に浩二の話に耳を傾けた。オーナーによると、内見中にベッドで性行為をしていたということで、これは会社としても見逃せない問題です。申し訳ありませんが、美穂さんには退職していただくことになりました。浩二は美穂にそう告げると、美穂は内心覚悟はしていたものの、ショックを隠せなかった。わかりました。会社にご迷惑をおかけして申し訳ありません。美穂は冷静にそう告げると、浩二は内心美穂をクビにしなければならないことを悔やんでいた。いえ、美穂さんが悪いわけではないです。オーナーがちょっと厳しい方でして申し訳ありません。浩二は美穂に頭を下げた。美穂は内心高志との甘い時間を思い出しながらも、冷静に浩二に頭を下げた。いえ、こちらこそお世話になりました。お客様にも会社にもご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。美穂はそう言って頭を下げると部屋を後にした。浩二は美穂の退社を惜しみながらも、やむを得ないことだと内心思いながら美穂を見送った。会社を退職し、新しい生活を始めることになった。高志との関係も会社にバレてしまった以上、続けていくことは難しかった。二人はお互いの気持ちを確かめ合いながらも、別々の道を歩んでいくことになったのである。しかし美穂はその抜群のエロさで AV 女優になり、トップまで上り詰めて、地位とお金、名誉すべてを手に入れました。